投資のベースキャンプ。
皆さんこんにちは。この時間は投資のベースキャンプをお送りしていきます。この番組では投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます。投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとして、この番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう。それでは久しぶりにこのお二方と進めていきます。パーソナリティのグローバルファイナンシャルスクール校長、市川雄一郎さんです。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ご無沙汰してます。
そして生徒の井上彩香さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。3人で揃うのも半年ぶりですね。
はい、もう半年ですか。あっという間ですね。
本当にね、
時間がね経つの早いですよね。この間は寒かったですが、もう暑いですね。
暑いですね、はい、
ちょっとこの夏暑すぎますね。
ちょっと暑いですね。
もう気だるい暑さというか、
は
い、
皆さんもあの熱中症には十分に気をつけていただきたいなというふうに思います。
今日ね、
は
い、校長にカツを入れていただきますけれども、はい、緊急報告をねここでしたいと思いますが、
はい、
ね、校長この間ドラマ出てました。
出てました。すごい、ドラマデビュー。
ちょっとね、あのトリリオンゲームというドラマが始まってるんですが、うん、
TBS ドラマですね、
はい、金曜日にやってるんですが、そちらにですねほんの少しだけ登場しているんですが、うん、実はその俳優として出ているというよりはですね、監修がメインになっておりますので、ぜひ後半もね楽しみに、これから、まあ、まだ後半じゃないですね、うん、今始まってますが、楽しみに聞いていただければなと、見ていただければなと思ってます。
はい、本当に活動の幅が広がってますね。
ありがとうございます。これからも頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いします。
俳優デビューされますね。
いやもうこれで最初で最後でございますので、まあ、楽しんでいただければと思います。
内容も金融に関わることとかね、はい、そういう投資に関することなので、うん、すごく私も興味深くこれからも見ていきたいと思います。
はい、ぜひ見てください。よろしくお願いします。
皆さんと一緒に楽しみたいと思います。はい、さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。また番組ウェブサイトには市川校長の補足資料がダウンロードできるようになっていますので、そちらもご覧いただきながらお聞きください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りします。それでは今日はグローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として30分たっぷり市川校長に教えていただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。今日はですね、テーマとしましては、まあ、下半期ですよね。やっと前半が済んだところで、今後、株式市場ってどうなっていくのか、投資に対してね、どういうふうに考えていけばいいのか、こんなことをね、皆さんと一緒にちょっといろいろとお話をしながらですね、進めていければなというふうに思っております。
怒涛の前半でしたからね、ちゃんと振り返らないと下半期に臨めないですよね。
は
い、
まずね、前半をしっかりと振り返った後で、後半ね、どういうふうに進んでいくのか、そんなシナリオをちょっと考えていこうかなと思っております。はい、ということで、まずね、前半をちょっと振り返っていこうかなということで、資料の1枚目をねちょっと皆さんと一緒に見ていこうと思います。はい、こちらの方ですが、これが日経平均とトピックスの、上半期のね推移ということで、どうですかね、もうずっとこう上がってきているというところで、日経225がだいたい3割ぐらいですね。そしてトピックスが 22% 強上昇しているということで、これだけ上がってくると日本株ってもうちょっと投資するの遅いんじゃないかなと思われる方も結構いるんですよね。
それにあのバブル崩壊後最高値更新っていうことですから ね、
これびっくりですよね。
33年ぶりっていう言葉も本当に何回聞いたか。
まだ彩香さん生まれてないっていう、
生まれてないのでちょっと、はい、
バブル初めて見ましたっていう水準なんですよね。
そうなんですよ。
もうこれ結構ね、あの驚きの上がり方かなというところじゃないかなと思いますよね。はい。でね、まあ日本株もこのように上がってきたんですが、はい、じゃあ世界の中心のアメリカ、これはどうだったのかというところですが、次のページですね。
はい。
はい、こちらも見ていくと、はい、ニューヨークダウ、こちらはね、ほぼ横ばいというところですが、 S&P500 黄色の部分ですね、はい、こちらの方は、まあ、順調に上昇をしているということと、それからナスダック総合指数ね、こちらの方は結構ね大きな上昇を見せているということで、パーセンテージを見るとニューヨークダウが4割弱ぐらいですかね、そして S&P500 が 16.38%、 そしてナスダックが 33% 弱ということで、これが前半の、まあ、終わり値というところですね。
はい、ナスダックといえばその AI、チャット GPT ですとか、はい、オープン AI ということでね、はい、かなり AI 関連は活況でしたよね。
うん、そうですよね。
はい、
この辺がね、やはりあの株価を大きく伸ばしている要因にもなっていますし、まあ、今後もね期待値が高い部分ではないかなというふうに個人的には考えております。
金利高だったし、グロース株にはね、はい、結構アゲンストな環境だったんですけれども、うん、テックセンターがね大きく、セックセクターが大きく上昇したと。はい、はい、ありましたね。
そうですね、今までがねちょっと下げすぎていたというところもありましたし、はい、まあ、今後ねちょっと期待の持てる分野かなというふうに個人的にも思っております。はい、でね、もう一つ為替の方もねしっかりとちょっと見ていこうかなと思います。
はい、
はい、次のページのところですが、これが主要外貨の対円の、まあ上半期の推移ということで、ブルーのところですね、コーヒーブルー、これが、US ドルということになってますね。これがだいたい 10% 強上がっているよということで、ユーロもだいたい 12.49% ということですから、黄色の部分ですかね。
はい。
はい、で、オーストラリアドルも、まあ、8% 弱ぐらい上がっていて、そして、オレンジ色、これがポンドですね。ポンドの方も 15% ぐらい、上昇しているということですね。つまり外貨の方が圧倒的に強くなっているということで、まあ日本を訪れたいという外国人にとってはね非常にプラス材料にはなっているんですが、外国に行きたい日本人にとってはねちょっと痛手かなというふうに感じます ね。
そうですね、黒線でこれだけ円安進んでますからね。うん、
まあこの辺をこう見た中でどうですかね、今年上半期のまあ株価の推移と、まあ為替の状況を見る中で、あやかさん、前半の株式投資、はい、いかがでしたか。
はい、はい、この上昇相場の恩恵はしっかり受けました。
受けましたか。
はい、うん、ただ単位は置いといて、資産が一回倍に、はい、到達しまして、ただ今またちょっと下がったり上がったりを繰り返してるんですけど、うんうん、
はい、
こっからどうしようかなっていうところが悩みどころですね。
確かにね、ちょっとそれはありますよね。
攻めていくのが怖いなっていうぐらい、うんうん、3万円を、日経平均3万円を超えてからスルスルスルっと上がってしまったので、
うん、そうですね、僕も個人的にはこの3万1000円に到達する、それからそれ以上をこう超えていくスピードがちょっとね、私が想像していたよりも早かったので、
はい、
どこかでね調整は入るかなと思っていたんですが、はいはい、まあ、今がちょうどその調整期なのかなというふうに個人的には感じていますが、うん、
私たち大晦日の時ですね、はい、前回の放送の時は、うん、まさかこんなに早く3万円を見えるとは思わなかったっていうぐらいですもんね、印象としてはね、はい、
もうねこのスピード感がちょっとね早い時っていうのはちょっと怖いなと思う投資家さん増えても、うんうん、致し方ないなとは個人的には思うんですよね。
ちょっとあの縄跳び、大縄跳びみたいになかなか入れないっていう様子だけ見ている
っていう時期ですかね。どこに入ればいいかっていうところに来てしまいました、
ね。はい、ただですね、個人的にはまだまだこの、はい、下半期ね、まだ期待値が持てるんじゃないかなと個人的には思っております。はい、実はねちょっと次のところを見ていただきたいと思います。資料のところですね。はい、こちらの方何かというと、輸出企業の事業計画の前提となっている想定為替レートということで、こちらの方がですね、下半期が 131.45 円ということで、1ドルがですね、
はい、
はい、今だいたい140円からね、144円5円ぐらいの間を行ったり来たり、まあ最近していますが、
はい、
そこから見てもまあ10円ぐらいねまだ乖離があるということで、これを想定レートにしているということは、今後円安がもし今の状況が続いていくということであれば、輸出企業にとってはね大きな、まあ、プラス材料にはなってくるのかなと思っております。 はい、この辺どうですかね。この為替レートっていうのは結構慎重に企業さんの方も見ているので、うん、あまり極端なあのレートの方にはおそらくしていないと思うんですよね、
はい、
なので、まあ損失が出ないようにすると、まあ、このぐらいで、見ているというのがまあ一般的なのかなというところでしょうかね、うん、はい。そして次のところですかね、はい、こちら私のよく、ね、これまでも資料の中に出てきているIMF が出している世界経済の見通しということで最新のデータのところですが、まずね、2022年、去年のところですね、こちらのところから見ると相対的にはね下げているんですね。で、先進国の地域をこちら出しているんですが、こちらの平均がだいたい 1.3%ね、前回は 2.7% の、成長率だったのが 1.3 になるということで、まあ、大体半分ぐらいまで落ち込んでいるというところですね。ところがですね、これ全体的に見た中で日本のところがこれ 1.3 なんですが、日本だけね成長が実は去年と比べて、上がっていると、上昇しているということで、他国はね全て、下げていると、先進国の中では下げている中で日本だけね唯一上げているということで、この辺もまあ期待が持てる要因になっているのかなというところで、この後ね日本の株式市場について、今まで見てきたところを踏まえてさらにプラス要因になるところをねちょっとお話ししていこうかなと思っております。はい、まずね皆さん訪日外国人の推移というところちょっと見ていこうと思うんですが、はい、訪日外国人最近多いですよね。
いやーもう本当に地方に行っても都心でも海外の方多く見かけます ね、はい、すね外国人の方ね。
新幹線乗ると、はい、隣が外国人の方はもう本当に、はい、前の方も後ろの方もいろんな言語が聞こえてきて、
うんそうですね、
これ増えたなっていうのを実感しますね。
新幹線以外の普通のね電車に乗っかっていても結構人多い、うん、外国人の方多いですし、もう普通にねコロナが収束した後ということもあってたくさん人がね、まあ、増えているなというところですよね。
数字にも如実に表れてますよね、
はい、大幅にね下落をしたというところで、2020年以降下がっているわけですが、次のページのところちょっと見てください。これが、まあ、回復基調にあるということで、コロナ前の2019年の、日ということで、こちらの方ねちょっと文字が小さいので拡大したいと思います、
はい、
こちらの方ちょっと見るとですね、2019年と2023年の訪日外国人1月から5月までの間を見るとですね、
うん、
なんと、大幅に増えてきているというところですね、はい、だんだん19年の時に迫りつつあるということで、今現状としてはですねまだ少ないんですが、なんと回復している割合としてはですねだいたい 62.8%、
6割以上回復してきているということですね。
これがまあ6月そして7月8月になるともっとおそらく回復してきて、年内にはもしかしたらね戻るかもしれないというふうにも言われているんですよね。
当時よりそれで円安ですから、
はい、
かなりねまた爆買いで、うん買ってきてくださる外国人の方もね、インバウンド需要もね期待できるっていうことですね、
はい、なのでこういったところでねだいぶ期待が持てるというところがあるのかなと思っております。
それではこの後も引き続き市川校長に教えていただきます。さて訪日外国人客数も増えてきて、はい、インバウンド需要の回復も見込めるということで、はい、その他、日本の株式市場に、プラスとなるような要因ございますか、はい、
前回ねお話ししてきました内容の中にもありましたが、こちら資料の方にもありますよね。来年から新ニーサがまあ始まるよということもあって、
いよいよですね。
はい、すでにねニーサ口座を開いていらっしゃる方、それから、これ新ニーサというのは今年のニーサとは、別枠なんですよね。非課税枠は別枠ということで、今年中にも開いておきたいという方も増えてきているということもあって、これは非常にね、投資家さんにとっては非常にメリット性が高いというところがあるのかなと思います。はい。
市川校長もかなりのご質問や取材も多いんじゃないですか、
うん、そうですね。なんかに、新NISAが来年から始まりますが、うん、来年から始めた方がいいのか今年から始めた方がいいのかというようなこと結構聞かれるんですよね。
始めるタイミング、
うん、はい、これはねもう今年から始めた方が絶対いいですよね。なぜならば今言った通り、うん、別枠だから、うん、今年投資をすればまだ始めていない方はね、一般NISAであれば120万円、積み立てNISAの分であれば40万円ね、まるっと投資ができるというところがありますので、ぜひまだ始めていない方はね、今年から始めてくださいということですね、うん、はい、詳しい内容はこちらの方にも書いてありますので、ぜひね来年のNISAに向けて、しっかりと投資の方をね、今から始めていただきたいなというふうには思っております。
ようやく制度もね高級化しますしね、
はい、もうどんどんね、はい、新しいニュースの中でも、うん、投資のできる投資信託ですか、はい、こちらの方がね出てきましたよね。
続々とね発表になってますね。
はい、今後もね新しいものが増えるかもしれませんよね、投資信託がね。はい、そういったところも期待したいと思います。はい、でもう一つね、日本株が上がっていく要因の中に、はい、これ最近よく聞くニュースにも出てきますが、はい、次のところですね、日本企業の PBR が低水準ということで、これよく聞きますか。
聞きますね、毎日のように PBR、はい、1倍を目指せというのを聞きますね。
そうですね、
はい、3月末に東証がねプライム市場スタンダード市場に上場する、うん、およそ3300社に株価を意識した経営を要請するって異例の通知を出したということ、インパクトありましたね、
は
い、
そうですね、うん、なんとね実はその上場しているプライムとスタンダードの市場、ここに1倍割れの企業があまりにも多いということで、だいたい半分ぐらいがね、1倍割れをしているというところなんですが、
そのまま放置されていると
。はい、ただねこの企業さんは、この1倍割れになっている企業さんがこれをまあ回復するがためにね、いろいろと施策を打っている結果、そういった企業さんは株価が伸びてきているんですよね。
はい、結果が出始めているんですね。
結果が出ていますよね、うん、だいぶね年末から、年始、年末から、だいたい1倍割れしている企業さんの中が結構ね、1倍を目指してきたところというのは結構株価自体もだいぶ伸びてきているなという印象があります、うん、ただ、はい、それでもまだ出遅れ感がある株価、市場というのがあって、うん、結構ね金融関係は1倍割れしているところがまだまだ
多いかなと、うん、地銀とかも多いですよね。
多いですね、はい、
7203のトヨタがね1倍を回復したっていうニュースもありましたけれども、はい、
そうですよね、トヨタさんまでが1倍割れしていたと、つまり解散価値に値していないという水準だったというところですよね、う
ん、は
い、
PBR を上げるためには企業はどんな努力をすることが期待されているんですか、
う
ん、
そうですね、当然その計算上ね、いろいろと考えられるところはあるんですが、はい、日本の企業さんって、今まで、内部留保たくさんしてきているので、うん、結構一番最初にやるところっていうのは、うん、自社株買いを結構しているところが多いかなという印象ですよね、うん、流動性を持たせて、うん、それによって株価も上がってくるというようなところが結構多いのかなというふうには感じますよね、はい、
今回の株主総会でもそのような姿勢もね、うん、多く見られましたよね、うん、
はい、この辺はね結構これからもまだ PBR が1倍に達していない、もしくは1倍には達しているけれどもまだ成長過程の成長性がね見込める企業というのもまだまだたくさんあるのかなというふうには感じております。
はい、
はい、ということでね、次のページのところ、じゃあ日本株の下半期はね、どうなのかというところで私の個人的な感想ですね、
はい、
感想の中では期待は持てるかなというところですよね、うん、今までいろんなところも見てきました。まずね、まず一番最初のところに書いてありますが、インバウンドの需要の拡大ということで、
はい、
これがね5兆円の経済効果がまあどうやら生まれそうだよということですね、はい、
かなりの大きな規模ですもんね。
そうですよね、うん、はい、まだね中国、それから韓国、これがまだコロナ前の需要が戻っていないということで、この人たちがねまた日本に来ていただくというような状況になると、結構ね期待値は高いかなというふうにも感じております。はい、今後ね日本というところに関してはまあ円安という部分も あって外貨の方が高いということで外国人が来やすい、そして日本で買い物ねやはりたくさんしたいという方もたくさん、多いと思います。そして2025年に向けてね万博が大阪でありますので、はい、そういったところへのね期待値もまあ高いかなというふうにも個人的には思っています。はい、まあ、とにかくね、コロナの前の一人当たりの使っている金額、これをね今上回ってきているというふうにも言われておりますので、はい、需要が完全に戻るということになれば、その期待はねさらに高まるかなというふうに思っております。そして2024年、来年から新ニーサスタートということで、今からもう投資がね、投資熱が拡大しているというところ、これは大きいかなと思っております。はい、そして、23年、今年の、経済成長予測、これが前年よりも高い先進国というのは日本だけだよというところですね。もちろん日本よりも高い経済成長を見込める国というのはアメリカとかね、その他の国もあるんですが、
はい、
去年と比べて大きく成長しているというところを考えると、日本というのは外国人投資家もね、かなりの方が投資をしていますので、期待値は高いというところ。そして、日本の企業の PBR の改善、これを東証が求めているというところもありますので、ここへの期待、そして外国人投資家もね、低 PBR というところにもちょっと注目度がねやはり高まっているというところがあります。はい、
特にあの外国人投資家の買いというのがこの上半期ではかなりクローズアップされましたよね、うん、バフェット効果というのもありましたけれども、
そうですね、はい、なのでバフェット効果もあって、商社がね結構買われているということで、まあこれがね、まあ、長続きするのかしないのかというところ、結構ニュースとかねいろんなところで話題性にはなっているんですが、はい、まあバフェットさんの件は置いといても、非常にね日本の企業の価値、これがねまだまだこれから高められる可能性は十分にあるということですよね。なぜなら低 PBR ということで1倍割れの企業がまだ半分ぐらいありますから、うん、そこが、成長してくるということを考えるとまだまだ期待値は高いというところですね。はい、そして資料の中には出ていなかったんですが、その下のところですね、括弧して書いてありますが、骨太の方針ということで、経済財政運営と改革の基本方針というもの、はい、こちらがね、あるんで、これがあるんですが、この中でこの間岸田さんがね、いきなりというんですかね、資産運用立国宣言ということで
突然出てきましたね。
はい、これをね、まあ、宣言したということで、はい、まあこの後ろにも書いてありますが、海外の投資家らに資産運用立国構想を、まあ、アピールするという目的でジャパンウィーク、これをね開催するとしているんですよね。で、今まで海外に行っても岸田さんは、日本の企業にぜひ投資をしてください、企業価値をこれからどんどん高めていきますよというお話をしてきていますので、
はい、
こういった形でね外国人投資家、まあ普段のね日々の売買のだいたい 65% から7割前後、これが外国人投資家ということもあるので、はい、さらなる期待も持てるかなというところですね。さらに他にもですね、あの日本株に、期待が持てるニュースというところでは、これも以前ちょっとね、日本経済新聞社の方で、6月の21日に、新聞記事にもなっておりましたが、アメリカのカルパースという年金基金があります。はい、アメリカのね、最大のアメリカ、まあ、日本でいうところの GPIF みたいな感じのところですよね。はい、ここがどうやら日本株を買うのではないかという噂がちょっと流れてるんですよね。なので今後その日本の企業さんに投資をしていく層がもっともっと増えてくる、そしてボリュームが増えてくるということになると、さらなる期待、他国の年金基金とかもね、もしかしたら日本に投資をしてくる可能性もあるんじゃないかなというふうには考えております。さあ、これ前半振り返ってみて、で後半の期待という部分に関しては、
はい、
彩香さんどうでしょうか。
本当上半期かなりこう日経平均かなりのスピードで上がっていったなっていう印象だったんですけど、うん、いろいろとその要因、上昇要因を一つ一つ見ていくと、うん、インバウンド外国人客数がまだコロナ前の6割 しか戻ってないので、はい、まだ伸びしろがあったり、はい、あと低 PBR の企業もまだ半分ほどあるということで、うん、まだまだこれ下半期伸びる要因っていうのは残されているんだなと、
う
ん、
そうですね、
期待を持てました。
そうですね、はい、それに今資産運用立国宣言のお話ありましたけれども、うん、これまで預貯金重視されていた部分の多い日本の家計の資金をこれからどんどん投資に振り向けていこうというのが国を挙げて行われてくるということになると、より株式市場にもお金が入ってくるということにもつながっていきますからね。
そうですよね、今ね大体半分以上がね預貯金ですし、家計の金融資産って増えているんですよね、月ベースで見ていってもですね、まあ、なので今後、私たちが、まあ、投資をしていくのが当たり前のね時代が来るといいなと思ってますし、まだそもそも先ほどちょっとNISAのお話をしましたが、うん、全体的にそのNISAに口座を開いている人の割合って2割程度なんですよね。
まだまだそんな少ないですね、
全体的に見ると。なのでまだ全然伸びしろがあると思いますので、うん、期待値はあるんじゃないかなというふうに思ってます。
この新NISAが始まるからちょっとやってみようかなと、こうハードル下がってるので、うん、考えてる方多いと思うんですけど、うん、用意ドンで新NISAが始まったからこう株式取引ができるっていうわけではないと思うので、はい、ちゃんとこう勉強をして、うん、はい、よし今だいけるっていう時にやってほしいですね。
ぜひ、はい、
ぴったりのプレゼントのお知らせがあるんですよ。
ありますね、この後、
はい、それではここでグローバルファイナンシャルスクールからプレゼント付き SNS キャンペーンのお知らせです。市川校長の公式ツイッターまたはインスタグラムをフォローしてキャンペーン告知に従ってエントリーいただいた方の中から抽選でツイッター、インスタグラムそれぞれ5名の方にですね、合計10名の方に市川校長が監修した今彩香ちゃんが持ってくれている、はい、ソシムから発売中の最新書籍、はい、ゼロからわかる超株入門をプレゼントいたします、はい、どのような内容なんでしょうか。
はい、もうこれは、株式投資をする、もうぜひねバイブルとして持ってほしい内容になっているんですが、まあ、口座の開き方がそもそもわからないという方から、実際に株式投資をするにあたってどういった視点で投資をしていけばいいのかというような内容がねぎっしり詰まっている本ですので、ぜひ手に取ってご覧になっていただければなと思っております。私がちょっとイラストでね、会話帳になっているものになってますので、ぜひ中をご覧になっていただいて、よろしければ手に取っていただいて、よろしければ買っていただけるとよりいいかなと思っております。
これは本当にもう見やすいですよね、はい、証券口座の比較とかもあって、はい、まだ始めてない人もね、これからどの証券口座にしようかなみたいな感じの人もこれを見れば網羅できると、
はい、
でこのゼロからわかる株超入門なんですけど、はい、入門者が株式投資で失敗しないための7か条なども書いてあってすごく親切なんですよね。
もう結局ね本当にどの証券会社がいいかなっていうのも悩みどころだと、もう踏みとどまっちゃう人も多いと思うのでね、もうすでに始めてるって人もこう実践で使えるようなアドバイスもたくさん書いてあります、
はい、
ぜひご応募ください。詳しくは市川校長のツイッターまたはインスタグラムをチェックしてください、はい、以上グローバルファイナンシャルスクールからキャンペーンのお知らせでした。あっという間にエンディングのお時間です、
はい、
そろそろお別れです。ここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さん、生徒の井上彩香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
進行は濱田節子でした。この後もラジオ日経でお楽しみください。この番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りしました。